ココホレボンボン。
はい、今週も始まりました、ココホレボンボン。
はい、ボンです。
はい、そして森上聖子です。今週もよろしくお願いします。
お願いします。まあ先週は、はい、まあ、ハヤト君のお父さんの話、
お父さんの話
すごい、もうね、
もう強者でしたね。
ええ、あんな人物っちゅうのは俺もうほんまに物語してもらいたいお父さんですけどもね。
なんか見てみたいですもん。
ええ、でまあハヤト君とね、そういうようにね、はい、からいう船の貨物のね、荷物をね、はい、下ろしたり積んだりしてね、
はい、
そんなんやったんや。あの時にそれを言うたら、冷蔵庫と洗濯機と、はい、それから
テレビ、はい、2回言おうとしてましたね。
今 ねでその時にね、流行語になったんがね、はい、この家付き川付き ババ抜きちゅうのね。
ババ、あ、家付き川付きババ抜き、
わかる？
わかります。
え、女性のね、その相手、男性の相手の
家持ってて、
そう、家があって、
車持ってて、お母さんがいない、
いや、もう家族と住みたくないという。もうこれが35、6年ぐらいから始まった
よ、はい、今も多分変わってないと思いますけどね、そんなに。
え、今もそのもんやろ。今も条件一緒やろ。
そうですね、
と思うけどな。ああ、まあ、もうあんなさ、三世帯家族なんてな、ちょっと田舎ならね、
はいはいはい、
あったやく田舎ももうね、もうバラバラになってしまったね。
そうですね、
その各家族という時代になりましたんですけどもね、
はい、
まあ、あの、それでですね、
はい、
あのこの、まあ、ちょっと言い忘れたんですけど、
はいはい、
35年言うたら、
はい、
まあ、あんま話したくないんですけども、
はい、
今またわわやってますが、
はい、
安保日米アメリカと安全保障条約を結んで、
はいはい
はい、あの全学連が暴れ倒して、
はいはい、
最後浅間山荘でガーッとうわーなって、
はい、
あ、今
は
また世界であちゃこちゃやってるけども、
そうですね、
えらい大変な、またそういう時代がね、戻ってくるんだ、いかんこっちゃねんけどもね、はい、まあ、そういう時代でしたや。
そうなんですね。あの、突撃せよ浅間山荘とか映画で見ました。
映画で見た、
はい、
僕ら実演で見た。実演
って
テレビで生中継やってくれたね。
あ、それは
あれはすごかったな、ね、まあ、そんなことがあったりしてね、
はい、
まあ、そんなんはもうあんまり触れたくない、もうね、うん、もうそれもやっぱり平和であってほしいんですけども、
はい、
まあ、それからね、なんとこの年に、
はい、
インスタントコーヒーができたよ。35年以上。
そうなんですか。この年、このぐらいの年から。
そう。その前が昭和33年にインスタントラーメンができたよ、
はい。安藤桃福さん。知ってますよ。
あ、そう。
知ってますよ。
あ、なんか、ドラマでやってた
よ
な。
ドラマもやってますし、池田市で、あの、記念館あるじゃないですか。
え、池田の出身やの方。
だと思うんですけど、だから、
そら記念館
あるから、そうかなと思って、
そらそこでちゃんとやね、
はい、
出世しはったというか、
はい、
僕はもうちょっと話それるけど、はい、笑いばっかりのあれやないけども、
はい、
あのラーメン作りはったんはすごいことやと思うで、あれ。
すごいと思います、もう。
というのはね、ああいう鍋物は、あの、相棒の、ね、はやと君のお父さんやったら、一番助かってると思うわ。
あ、そうですね。
もう、言うさえありゃええね。
柿だけじゃなくてそれも食べれた
っていう。いや、それからあの柿的なね、発明やで、あれ、はい、それからアフリカとかああいうね、
はいはい、
いろいろ食べ物なんかもなかなかないからないとこなんかね、
はいはい、
あんなんもうね、腐れへんし、
はいはい、
いう一つでね、やるのがある、私は思い出があんねや、
はいはい、
このようなあのラーメンで、
ラーメン、はい、
ね、だから佐渡島にまたね、
はい、
まあ、後々話しますが、佐渡島にね、はい、お笑い親善大使で行ったことがある。
親善大使で、
今から8年ぐらい前にね、
はい、
その時に半年間おったよ、
はい、
まあ、まあ、あの大阪と行ったり来たりしとったけど、
はいはいはい、
半年間おって、
はい、
でやっとコンビニができたよね、うん、それぐらいね、8年前ぐらいに佐渡島コンビニがやっとできたよ。せやけど、それまではずっとそこね、でも住むとこ一軒家で、
はい、
誰もおれへん。
はい、
で、向こうのね、会社、あ、呼んでくれはった、
はい、
その社長が、あの、いろいろ用意しましょうかやから、僕は料理できへんから、
はい、
もう洗濯も何もせへんし、何にもいらんと。
はい、
何にもいらん。何にも、だからもう完全に空き家や。
家だけ。
陶芸家の空き家でね、
はい、
ほんで、もああいうなんや、焼く釜みたいなのが並んで、
はい、
ほんで、2階と1階とこうあんねんけども、ほんで、1階に、佐渡仏壇言うてね、
はい、
ね、佐渡ヶ島の仏壇、どんなやったら、
はい、
タンスぐらい大きなのがね。
そんな大きいんですか？
こんな仏壇、
へ
え、ね、 その住んでるね、はい、陶芸家はもうよそにね、はいはいはい、新しいの建てていったはんねんけど、はい、ここ空き家やねんけど、で仏壇も位牌入ってないから別になんともないと思うんやけど、はい、隣がお墓やお寺や、
はいはいはい、
その横に立ってんねや、
はい、
ほんでおしっこするとき、はい、そんなもん仏壇の前で一家で寝てれるかい。
ちょっとそわそわしますね。
ほんであともう真っ黒けでやね、はい、おトイレずっとその通路へね、釜焼くようなとこ通って突き当たったところでポッとやったら裸電気がピュッとつっきょんねや。それも、ね、何にも真っ黒けや。
外出ないとダメなんですか。
そこいや外ちゃうわね。外へ見えちゃう。そんなもん。お墓。
すごい離れてるとこまで行くと思ってた。
ほんで、2階で、ね、寝てるわけや。はいはい、あれもね、はい、まあ、2階2部屋であるんやけど、ね、そこに寝て、なんと何してもおしっこしとなのや。
はい、
なあ。ほんで、そこ通らないかんねや。ね、1階に降りていくねや。
はい、
ほんで、その仏壇のね、そのタンスみたいな大きな仏壇の前を通らないかんね。
はい、
いやはりもう何もないんやけども、立て付けが悪いんやな。もう古い家やから。はいはい、ほんで、そこを、バタバタバタと。自分の足の音がね、しようわけや。
はいはい、
そのたんびね、タンスが、
ぐっと、ガタガタガタ。
ぐっと、揺れよんねや。
はいはい、
怖いで、
怖い。なんか動いてるみたいな感じしますもんね。
ほんで、もうそこだ、もう毎日毎日それや。な、はい、ほんで、時々もう2回寝てるやろ。
はい、
な、またあの仏壇のガタガタのとこ通らない感じ、邪魔くさいやろ。
はい、
だから、もう2回から証明したのかな、思うけど。どうもお墓が近所やしな。
はいはい、
なんか魂で、ね、おしっこかけたら。ちんちんが腫れるような気するから、よは言うや
ん。なんかお墓でそれしたらダメ、ね、
いや、お墓は関係ないけど、耳水にしたらとか、なんかそんなんがあって、
はい、
ほんで、まあ、毎日毎日ね、こう、まあ、やってたんやけども、
はい、
で、なんや言うたら、その夜、いつも食堂行ってたよ、
はい、で
10時ぐらいまでやね、考えたら、
はい、
美味しいね、もう佐渡島やから、日本海やから、上がってきた、はいはいはいはい、もうね、で向こうはあの昆布はなく。なしで、はい、わかめがあるよね、
はいはい、
このわかめの取り立てのが食堂でね出てくるの美味しいねこれ、はい、もうそれだけでも味付けもうまいんやけどね食べれるぐらいね、
はい、
ほんで魚が新鮮やもうねもうそこで安であったんやけどもちょっとそのようねあの仕事で遅なって、
はい、
そこの食堂ってしまっとって、
はい、あら
まあ、腹減ってるしもしゃあないな思ったらコンビニができたから、はいはい、ね1年ほど前にできたよ、
はい、
コンビニに行ったやん、
はい、
ねほんで、カップヌードルを買うて。
カップヌードル、はい。
ね。さあ、その家へ帰りましたよ。
はい。
何にもないわけや。
あ、
やかんもない、
ね。いらんって言ってましたからね。
頭の中はもう朝喫茶店行ってやね。
はい、はい。
例えばコーヒー飲んでモーニングとかやね。
はい、はい。
夜はその食堂やからやね。
はい。
もう料理するのもやかん一つないね。さあ、カップヌードル。
はい。
湯がいるっちゅうのは。知ったわけや。
あ、その時初めて知ったんですか。
そうカップラーメンはみんなもうそやん余裕るやろ。
はい、いりますいります。
あれねチキンラーメンやったらね、
はい、
ポリポリ食べてねお菓子代わりでね、
あ、いけますね。味ついてますからね麺に。
カップヌードルわかる。あの蓋開けて
開けて
ほんだくちゃくちゃくちゃってあるわけや、はい、粉みたいなのが、
はい、
まあ、ここ湯をかけんね、
はい、
湯がないから何にもないね。
何もない。
何にもないね。
そのまま食べても美味しくないですしね。
いやもうガスも何にもないやん。で、あといったお風呂だけ、
はい、
プロパンガスであるわけや、
はいはい、
お風呂はね、
はい、
あお風呂の湯があるわ思ってあこれはよかった。お風呂の湯入れたや
ん入れて
な、
はい、
ほんだあれもう40何度ぐらいやわ、
はい、
まあ、一番体のあれやな、ね、それ以上熱なのか何なのか知らんでは
い、はい、
だけど40何度の湯を入れて3分間蓋して
ぬるいのを入れて
食べてみ。もう食べられへんね。
あのやったことあります。
嘘。あんの？
もうね、待たれへん。私、すごいせっかちなんで、待たれへんとか、あの、
3分か。
そう、
あの、あれ3分やな。
3分です、ね。
だからみんな、即席。
ちょっと前に沸かしたお湯があって、沸かし直すのがめんどくさいからと思って入れたぬるいお湯やって、で、待ってたら、全然もう柔らかくならないんですよ。
ほんま、経験者いけんねんな。
経験しました。
俺だけちゃうやな。
やっちゃいました。
僕はもう、その、沸騰してんなんだよ、なんか高値な、あれ。
そうなんですよ。
だから100度か
100度で沸騰
以上やな、はい、沸騰して初めて全部うまいことやね、麺もやらこなってね、はい、あの粉みたいなのも
うまいこと綺麗に混ざってね、
これ汁になって、はい、うまいや、
具も柔らかくなって美味しくなるんですけど、
40何度のもう聞いてる人もやってみなあれほんまに絶対食えんわ、もうなんや半生いうかぐちゃぐちゃ、
もうなんか硬いしね麺もね半分
そんな経験あんの
あります
えほんまいてんねんな、
現代結構せっかち結構いると思いますよ、
え何が
結構そういう体験してる人いると思いますよ、あれいないかない
やいやいやいや、もうあのもうそれはそれからね、ラーメンというのはね、はい、即席中の3分間中の回転のよ、それよりもやっぱ100度という、
湯の温度
沸騰してる湯を入れないかんちゅうのは初めて知ったな、
はい、お風呂のお湯じゃダメでしたね、
やってんねんねそっちも、他にそんな失敗ない、食べるもんで
いろいろありすぎてわからない、
いやいやせっかちやから、
せっかちなんです、
ね、んならもうあの生茹でとか、
はい、
生炊きとか、
はい、あとパンを焼く機械があるんですけど、イースト菌、え
パン焼くて、あ作るんやのって、
作る方の機械で作るパン焼き機みたいなのがあるんですね、
あそんなんある、
はい、で今はあの昔持ってて、それにイースト菌を入れるのを忘れて、あの膨らまずにぺったんこのパンをお菓子代わりに食べてました
イースト菌っていうのはあれはそういう膨らますあれやね、
そうです
そんなん言うたら僕の芸人でね、
はい、
そのええ加減なやっちゃそいつも、
はい、
それがもうあのアルバイトみたいなんでね、
はいはい、
とか滋賀県の方やったらパン屋が募集してた、
はい、
してたらしいや、
はいはい、
パン屋さんが、
はい、
ね、ほんで経験と見習いといったら値段がちゃうわけや、バイト料が、
はいはいはい
ね、
はい、
で経験とついて入りよって、
はい、
ね、入ったらしばらくそれ学校給食のパンばっかりや、
はいはいはいはい、
だからもう何千食って作ってんやろね、ほんでやってたらその時は主任がおったから、
はい、
ずっとそれが作ってたから、
はいはいはい、
ただもうそれ運んでてよかったやで、
はいはい、
だある日主任が休みよって、
はい、
ほんで本人が経験者やからほんでやってて、
はい、
ほんでわーやってわーっと見てたらなんやえらい煙出してみんな焦げ出して、結局イーストキング入れるのを
忘れた
んか知らんかったんか知らんけど、それから膨らめへんねんなあれ、
はいはい、そうなんですよ、
あれ膨らますよね、
そう膨らますための菌を入れてるんですよ、
そうや、ほんでそこクビになって、ほんで今度はねケーキ屋働いて、
はい、
だケーキ屋が言うたらもう卵がいっぱいあるわけや、
はいはいはい、
もうその当時なんかなかなか食べられん時やけど、
はい、
ケースにいっぱいあねて、でその卵を、
はい、
ちょろまかして、
はい、
で映画の前世やから、
はいはいはい、
映画館にゆで卵を、
はい、
この2つとかねこんなん入れて、
はい、
3つ入れて、
はい、
それで売っとったわけや、
で本人が売ってたんですか
本人が
取った卵で
今まで売っとったとこを、
はいはい、
ねうちの方が安いから言うてやね、映画館持って行ったら、
はい、
そら映画館もやな、同じ卵や、ゆで卵や、
はいはい、
ほんならこっちの島伝えて、しばらくずっとそれで儲けとったわけや、卵いっぱいケース積み上げとるからやね、
はいはい、
それをやね、ちょろまかしては映画館やな、3、4軒持って、えらい小遣い稼いどったや、
はいはい
ね、ほんなら、ある日やな、はい、本人がやな、この、風邪ひいたかなんか知らんけど、
はい、
その映画館持っていけへんかったよね、
はいはいはい、
卵。ほんで映画館からそこのケーキ屋に電話かかってきて、
はい、今日はないんですか、
今日卵届いてませんかってそれでまた首や。
バレた。
まあそういうことがいろいろあるんでございますがね。
はい、
さあ、まあまあ、そんな。
すごい芸の話から外れてしまいましたね。
いや、ええな。もう芸の話ばっかりも、私もあれやけど、じゃあ、そう、せいちゃんの話も聞きたいや。
もう私の話をなんか失敗談ばっかり披露してしまいました。
ちょっとやってえな、もう僕はこれやろう思っとったけども、
はい、
あのええ芸人の話ええか、
芸人の話でも聞きたいです、
えそれは聞きたいのけど、
聞きたいです、
俺はもうあのもう喋り飽きたから
喋りそんなん言わんといてください、
まあそんなことないな、まあまあ、はい、そらせまだ芸人になって今年でも57年か8年目やからね、
すごいですよね、
こんだけの話やるんやからな、
はい、
いやせやけどもまだ 芸人のプロになってる話まで行ってない。
まだ行ってないです。
行ってない。
まだ行ってないです。
行こうか。
それ行って行きましょう。行きましょう。そろそろ。
ならまずそのきっかけになったのはまあ隼人君と高校でね、
はい、
コンビになって。でそのいう漫才教室というのが出てたの、
はいはいはい、
でまあそれだけじゃなく、ね、そればっかり出られへんがな、
はいはい、
でなら素人の番組素人名人会ってこれテレビ、
はい、
ちょうど始まりだしたところ、
はい、
テレビ西条凡司さんの
西条凡司さん、
はい、いうのを知らねえと思うが、
はい、
この方も有名な、ね、司会者でしてね、
はい、
漫談家であってね、でこの方の番組はもうあの素人名人会やから、
はい、
まあ、演芸いっぱいやね、
はい、
それからお笑いだけじゃなく、はい、モノマネもありゃ、はい、歌もありゃ踊りもあり、はい、いろんな落語もありいろんな審査がいろいろ あってね、
はい、
そういう番組も出てそれも漫才で中学校の時出ましたよ、
はいはい、
でなんや風船の枕でねやってね、なんやわけわからんねん言うて大久保玲さんにボロクソ言われてねで、まあ、そんなことがあったり、それから何と言いましてもこれお笑い、東西お笑い他流試合っていうのあったやん。
東西っていうことは大阪と東京と
そういうことです。いうことでですね、
はい、
これはなんと司会者が森光子さんやった。
森光子さんは知ってます。
あの大女優の人が初めはお笑い番組の司会をやってはったやん、
はいはい、
こっからが出発なんだ
よ。意外です ね、もうなんか女優業だけされてるイメージだったのに。
ずっと映画の方から来て、
はい、
それから今度朝日放送の専属になりはってね、
はいはいはい、
で漫才学校っていうのがあったやん、
はい、
これも皆さん聞いてあると思う。私らの年頃はラジオ全盛の時やけど、
はい、
それは宮古町長さんが校長先生で、
はい、
なんとゆうさんが小遣いさんで、
はい、
愛しこいしさん若狭ひろしさん、
はいはい、
で ASKBSK、
はい、
でこの B ちゃん言うてね、これがもうえらいもん読んで人気もんやったんや。ああ今のさんまちゃんぐらいのそこへ森光子さんがマドンナみたいなんで、それでいろいろね、そういうのも実力の演技力のある人なの、蝶々発信としてね、
はいはい、
そっからガンガンガンガン伸びていかったよね。その時の司会者ね。で、それから東西やから、
はい、
西の方が森光子さん。
はい、
で、東のあの時はもう生放送やったよね。
はいはいはい、
今みたいに編集ってね、ええー、とこばっかりの機械したり流したりしてね、はいはい、これも全然編集してくれんからな。
まあもう。流れっぱなしですからね。
ガタガタ余るわかりやけどね。ほんで、その時に、東京側は、市村俊之さんやって、
はい、
市村の坊ちゃんってこれを超えたね、
はい、
やっぱりこの喜劇役者やったけどね、その人が向こうの司会者で、
はい、
でやっぱり演芸番組やから、いろんなもう歌があったり、はい、落語があったり、漫才があったり、モノマネがあったりしてね、はい、それの司会をやった。
へ
さあ、
はい、
そこできっかけが、
はい、
私は、
はい、
その言う、東西お笑い他流試合のプロデューサーにお願いして、
はいはい、
そして松竹芸能の足立克実という
秋
田稔先生のお弟子さんで、
はい、
この漫才作家、
はい、
もう大阪では一番のね有名な人のね、
はい、
漫才をね書いてはったねこの先生を紹介されて、それから松竹芸能にいよいよ入ることになりましたということでございますんですけどもね、
はい、
はい、でまあこの時でね、まあいろいろとその、いろいろ演芸番組出たり、もう夢を持って、ね、いよいよプロの道にね、
はい、
入る時にはね、
はい、
もう、ね、もう頑張らないかんね、
はい、
もう今まで来ないでね、うわ、荷物運んどったんが、
はいはい、
いよいよ喋りでね、
は
い
は
い、まあ、
ついに
もうね、いけるなー、いうね、も
う、ね、
いよいよ会社に入れるなー、ということになって、
はいはい、
その時に流行ったんが、坂本九さんの、
はい、
上を向いて歩こう。これいつ聞いてもよろしい。
うわ、
これはいい。もう今でもしんどい時とかで言うからね、はい、もう年いったら時々下見た方が、なんか冷えるけど、ね、なんか落ちてたら、
ね。なんか落ちてないかな、みたいな。
年いったら、いやでも下向くけど、年いっても上を向いて、気持ちだけでも上を向いて歩こう。
はい。
これを聞いていただきたいと思います。
はい。
これも36年やね、昭和36年の。
昭和36年。
よろしく。
聞いてみましょう。
お願いします。
涙がこぼれないように思い出す春の日、一人ぼっちの夜。
はい、上を向いて歩こう坂本九さんの曲ですけど、
そう日本ではもちろんだったんですけどもね、
すき焼きソングって言われてますよね。
これ1961年昭和36年上を向いて歩こう、はい、大ヒットいたしまして、
はい、
それから3年後に1964年、
はい、
アメリカの方の、
はい、
このいう売り上げがレコード100万枚
すごいですよね。
でタイトルがなんと、はい、すき焼きソングになって、
そうすき焼きソング、これってすごい気になってるんですけど、食べ物のすき焼きっていうことなのかなと思って。大阪の
すき焼きは大阪ちゃうわ
日本、
日本やけど、
はい、
なんかちょっと調べてくれた。
そうなんですよ、すごい気になったので、
なんですき焼きソングだったやろ、ね、
はい、もともとですね、上を向いて歩こうってローマ字で書いて向こうでも向こうに持ってったらしいんですけど、 ローマ字だとどこの国の歌かが全然わからない。
そりゃせ日本語やもんな。
そうなんですよ、
うん、
っていうので全然最初は売れなかったらしいんですね。
ほうほう。
でその後にイギリスの方がジャズアレンジしてじゃあ出そうかってなった時に、なんとなく日本を感じさせる響きだなっていうことですき焼きって、
ああ、なそれで日本のすき焼きちょっとしたあったわけや
みたいですね。それで出したらこれが大ヒットしたみたいなんですよ。
なあ、
はい。
そやから3年経ってね、その言うようにレコード100万枚でビルボードの向こうの音楽雑誌で、
そうなんです
よ。1位が5週ぐらい続いて、
すごいですね。
で、偉いのもあれ流行ったから、はいはい、日本に歌手がいてることで、
はい、
で坂本九さんが行って、ほんで向こうのね生テレビ全国の、
はいはいはい、
アメリカにバー踊ったんやな。ほんだらだんだんとちょっとね向こうではね、すき焼きソングのアレンジのジャズもあれがよかったやろうかな、歌った方はちょっとね言うのはあったんかもわからんけど、うん、もう日本で最初にアメリカでね、
はい、
あんだけヒットしたいうね、まあまあ、あの原曲になるんですけどね、
はい、すごい。
それでですね、私、森光子さんの話をね、はい、ちょっとやりたいと思うんですがね、
はいは
いはい、市村俊之さん中の、森光子さんをね、ご存知のようにあれなんですけども、はい、市村俊之さんは、
はい、
やっぱり喜劇役者でね、それからひょっこりひょうたん島中の、
あ、はい、それは知ってます。
これのなんかのね、
はい、
声優やった。
あ、そうなんですか。
それもやりはったよね。なんや、じゃキンバード中なんか、
はいはい、
そういうひょっこりひょうたん島で人形劇やったんやけどね、
はいはい、
あとフランキー酒井さんの映画なんかに出てあったんですけどね、その人が、まあ、あの東側のね、
はい、
司会者やったんですけど、まあ、何を言いたかったかと言いましたら、
はい、
このいう東西お笑い多流時代に森光子さん、この方がどんだけ偉大な、ね、女優さんになってね、
はい、
人生を追い張ったか、
はい、
その番号に私は出てたということ。
すごい。
だから森光子さんは、まあ、あのいろいろ知ったると思いますけどもね、はい、テレビの方では時間ですよかな、お風呂屋さんの番台座ってはってね、
はいはいはい、
あとキキキリンさんとか、
はいはい、
それから坂井正明さんとか、
はい、
で漫才のトシエレイちゃんも出たんや、
ね、
もうそんなんがあったんですけど、はい、まあなんと言うても放浪期、
放浪
期、
でんぐり返りするね。
ね、あれ何年やらはったかな、38年ぐらいからずっと80、聞き回ったらこれちょっと記録書いてますけどもね、
はい、
昭和35年から始まって、
はい、
出演回数は2008年12月中日劇場で1995回主演を演じた、
はい、
年数45年、
はい、
ね、もう日本記録で、2009年5月9日の自身の誕生日89歳の時に、
はい、
東京帝国劇場で前人未到の上演2000回を達成。
すごい、
ね、そして、まあ、大正9年生まれなんですけども、
はい、
まあ、あの89歳までこれやらはったんや。
すごいですよね。
それからちょっと弱ってきはってね、
はい、
で92歳でお亡くなりになったという。この方なんかもう言うたら日本俳優連合名誉副会長ね、
はい、
第6回日本喜劇人協会会長、国民栄誉賞を取ったはるんや。
すごい、もう。
その人の司会に出たんが私や。
人生の一端登場してますね。
で思ったらね、この 大阪やな、関西か大阪のね、はい、こういうあの喜劇役者さんが、そのいうような俳優さんですごい沖縄であった人多い。この森光子さんはもうやっぱり大女優になったでしょ。
代表的、はい、
それ森重久也さん、
はいはいはい、
あの方も北の高校で、はい、確か日高やったと思うんですけどね、なんか、出身
もう大俳優さん、ね、
あの方も喜劇からもうね、俳優としてもね、はい、もうすごい。それから藤田誠さん、
あ、藤田誠さん、
これも寺門屋さんの会社や、はい、ね、とりあえず僕ら出てた時はこれ朝日放送、朝日テレビ、はい、テレビもうテレビもあったけどラジオ、
はい、
いうのお笑い一辺とやったよね。
うん、
ね、藤田誠さん、寺門屋さんの会社でブワーに気になって、
はい、
ね、それからブワーなって、もうあと言うたらなんかあの必殺仕置き
人、必殺仕事人、
それから
中村モンドですね、
はい、それから、なんやら刑事
なんやら刑事部長刑事
部長刑事じゃん、あったよ、あの藤田誠さんのね、なんか刑事もあった、
ありました、ありましたが、タイトル出てきません
私も出てきませんけどね、もうね、そないしてこっつい渋い役者さんになってね、
はい、
あの方も大俳優になれる、
はい、
ね、それから芦屋雁之助さんとかね、はい、もういろんなそういうあの大阪がお笑いからそういう大女優さんがね、大女優さんや大俳優さ ん、あの刑事の覚えたの思い出したいな、
ちょっと後で調べます、
アブレ刑事やったかな、
アブレ刑事純情派、え、そんなんありましたっけ、
純情派はあったやん、うん、まあそういうことでですね、我に関さんにはその人お笑い中心でね、
はい、
もう漫才とか落語、まあ落語はまあまだまだでしたけどもね、
はい、
そういうのでお笑い中心はやっぱ大阪やなというのがあったんですけど、
はい、
芦屋小雁さんも言うたかな、裸の大将で、
あ、言ってないです、
ね、
はいはいはい、
あの方もそうですね、
あ、
あとまあ藤山神さんとかね、
はい、
宮古町長さんとか、
はい、
そういう方らもね、もう、あ、やっぱりね、役者さんとしてもね、やりはったということでございますけどもね、
はい、
ね、まあ、それからもういろいろのね、この漫才だけやのってお笑いから、そういう俳優さんね、
はい、
役者さんね、そういう人がいっぱいね、この本を育ってるいうのがね、
はい、
私は誇りでございますね。
そこにいらっしゃったっていうことですからね、
いらっしゃった、
いらっしゃった、
もうた過去やからね、
今もね、
まあ、今もまあまあ喋ってることは、
はい、
まあ、健在してるということじゃな、
はい、
まあ、ね、何でも元気でね、まだ喋れる間歩ける間幸せと思わないか、
そうです、
はい、
はい、じゃあ来週はついもうなんか毎週言ってるんですけど、来週はついに芸能話に
プロの中に入るの、
はい、
まあ、いよいよここだね、
はい、
その伊予東西お笑い他流試合のプロデューサーに紹介していただいて、
はい、ついに松竹に、ね、
いよいよ松竹の方へ入っていくという話をやっていきたいと思います、
はい、じゃあ来週も
なかなか
話、なかなか遠回りしてますね
遠回りして帰ろう、は
い、じゃあ来週も皆さんお楽しみに、
はい、お元気で、ありがとうございました。
かけたので、かけたので、かけた、青巻きが仲間きが、チーム。